市役所からこんにちは、高山インフォメーション。今日は献血について、高山市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局の野中博美さんにお話を伺います。野中さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。はじめに、日頃献血にご協力いただいている皆様、ありがとうございます。特に現在の新型コロナウイルス感染拡大の中、ご理解ご協力いただいている皆様、企業の皆様に心より感謝申し上げます。今後も継続的な献血のご協力をお願いします。
はい、こういった中でありますけども、本当に高山市の皆さん、ずいぶんご協力をいただいているそうですね。はい、
そうなんです。本当にありがたいと思っております。はい、ありがとうございます。
は
い、
それでは献血についてお話を伺いたいと思います。お願いします。
はい、献血とは、輸血を受ける患者さんのために自分の血液を無償で提供することです。血液は栄養や酸素の運搬、免疫など人間の生命を維持するために欠くことができないものです。怪我や病気などで血液を必要としている患者さんには、それを補うために輸血を行います。科学の発達した現在でも、血液を人工的に作ることはできないため、輸血に用いられる血液製剤は、献血によっていただいた血液だけから作られます。また血液は生きた細胞で、長い期間にわたって保存することもできません。
そうなんですか。血液は人工的に作ることができない上に、長期保存ができないということなんですね。
はい、そうなんです。血液には有効期限がありまして、赤血球は採血後21日間、血小板は採血後3日間の72時間と大変短い期間です。
そうすると、本当にどれだけでもたくさんの方に献血にご協力していただけるいかなければならないということですよね。
はい、輸血用血液は毎日のように必要とされておりますが、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大を防止する観点から、各種イベントの中止や延期、企業などにおける在宅勤務、時差出勤など、さまざまな対策が実施されているため、これらの影響により実施予定の献血が中止になるなど、輸血用血液の確保がとても困難な状況が続いています。
はい、各企業では新型コロナウイルス感染予防に対しまして、さまざまな取り組みが実施されていますよね。はい、でもその影響で献血が実施できないなど、献血者が減少しているんですね。
そうですね。どのような状況でも、特に大勢の方が輸血用血液を、常に大勢の方が輸血用血液を必要としています。輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要となります。そして継続的な献血が必要になります。
たくさんの方の継続的な献血が必要になるというわけですね。
はい、そうなんです。どれだけでも多くの方の継続的な献血をお願いしたいんです。
献血について皆様のご理解ご協力が必要ですね。
現在、移動採血者による献血では、新型コロナウイルス感染防止策として、献血の受け入れに際し、業務に従事する職員の体温測定などの健康管理、手指消毒徹底、マスクの着用をしています。来場様の皆様にも体温測定、手指消毒、マスク着用をお願いしています。バス内におきましては、基本的にはドアは全開にしていますし、大型換気扇による換気を常に行っています。またドクター問診や採血のベッドには、飛沫防止のためのビニールシートを設置していますし、定期的なベッドの消毒もしています。輸血を必要とする患者さんの命を守る献血は、他に変わるものがありません。献血は不要不急の外出には当たりません。
新型コロナウイルス感染症予防のために、たくさんの対策を取っていらっしゃるんですね。皆様にはご理解いただいて、たくさんの方に献血をしていただきたいですね。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。高山市では3月から11月の間、毎月市内各地で移動採血者による献血を行っています。毎月だいたい3日間程度の日程で、市内各地で行っています。 広報高山やヒッツ FM、 また県の血液センターのホームページなどで案内させていただいていますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で急遽献血が中止、場所や時間が変更となる場合があります。事務局に問い合わせていただくか、岐阜県の血液センターの公式ホームページ内の献血バス運行スケジュールで確認をお願いいたします。
はい、ホームページを見ていただいたり事務局に問い合わせていただければいいんですね。
はい、よろしくお願いいたします。献血していただくためには様々な条件があるため、献血したくてもできないこともあります。男性と女性で違いがありますが、年間量が決まっていて、男性ですと年間 1200ml、 3回までの献血、女性ですと年間 800ml、 2回までの献血です。また献血と献血の間には一定の期間を空けなくてはいけません。またほとんどの会場で 400ml 献血限定になっています。
年間量が決まっていたり期間があったりと様々な条件があるんですね。
そうなんです。どれだけでもたくさんの方に献血をお願いする一方で、様々な条件があるため、せっかく献血に来ていただいてもお断りすることも出てきます。安心で安全な血液の確保、また献血をされる方と輸血を受けられる方の安全を守るためにも皆様のご理解をお願いいたします。
はい、わかりました。400ml 限定の献血にされるのはどうしてなんですか？
はい、例えば 800ml の輸血に必要な献血は 400ml、 その場合2人の方ですね、200ml の場合は4人ということになります。輸血に対する献血者数が多くなると、輸血後の発熱、発疹などの副作用の可能性が高くなってしまうそうです。輸血を受けられる患者さんの負担を軽減するためには、少ない人数の献血による輸血が望ましいのです。
そうですか。まずは患者さんの負担が少しでも軽減されるように、 400ml 限定献血へ理解とご協力が必要ですね。
集められた血液は病気や事故で苦しむ方への輸血を中心とした医療を支えています。輸血用血液は毎日約3000人の患者さんが必要としています。
集められた献血は病気や怪我で輸血が必要な方々に届けられているというわけですから、はい、皆様には献血への理解をしていただいて、これからも継続的な献血にご協力をしていただきたいですね。
はい、まだわからないことなどあると思いますので、お気軽に献血会場または事務局でお尋ねください。
はい、ご理解いただいて、ぜひぜひ多くの方々に献血に来ていただきたいと思います。
はい、献血は16歳から69歳の健康な人であればどなたでもできる身近なボランティアです。皆様の優しさは多くの血液を待つ患者さんの生きる希望とつながっています。ぜひ皆様の献血へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。献血に関するお問い合わせは、市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局までお願いします。電話番号は 0577-35-3356 になります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆様のご理解とご協力お願いいたします。この時間は献血について、日本赤十字社高山市地区事務局の野中博美さんにお話を伺いました。野中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。